それでは、今日からですね、ダビデの生涯に焦点を合わせてサムエル記の学びが始まります。ですか？で、サムエル記の今日はですね、第一の一章の一節で終わってしまう、ということを先ほどお話ししましたけれども、ですね、その前置きの話になっていきます。聖書全体における神様のメッセージですね。私たちは旧約聖書と新約聖書を持っていますけれども、新約聖書の初めのページ、暗唱できるでしょうか。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図です。で、それをですね、英語の訳の方がギリシャ語に近いんですけれども、そっちの方で、こう言ってみますと、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図。つまり、ダビデの子がキリストである。そして、イエスがキリストなんだよと。そして、彼は、ダビデはアブラハムの子孫なんだよと。ということが、この聖書の中心になるわけなんですね。ですか？これが聖書の中心になります。で、ここだけ読むとですね、初めての聖書の知識ない人たちはよくわからないけれども、ここをユダヤ人の人が読んだら驚くことなんです。なぜかというと、神様は様々な、この神の、その、しもべをですね、この旧約の時代に選ばれましたけれども、その中で、メシア、キリストについての約束を与え、神に用いられた、その代表的な人物の二人になるわけなんです。で、それで、私たちが、このアブラハムという人物と共に、このダビデがいるんだということをですね、心に留めて、この第一サムエル、第二サムエルにおいてですね、学んでいくにあたって、このダビデに注目しながら、実はもうすでに詩編によって、そのダビデの心の中で起こっていることについては見ていきました。で、そこにあるテーマも見ていきました。シオンという名前がたくさん出てきました。そして神の足台という言葉も、たくさん出てきました。そして、諸国の民が、この主を褒めたたえるという言葉も、たくさん出てきました。その神の国の、幻が、たくさん書かれていたわけなんですね。で、そのようにして、このダビデが神に用いられたことによって、このキリストがどのような方なのか、また神様が私たちに対してどのようなご計画を持っておられるのかを、じっくりと見ていくことができます。そして私たち忘れてはいけないのは今クリスマスの時期ですけれども、ダビデの町、エルサレムじゃないですね、ベツレヘムにキリストがお生まれになった。ということであります。で、神がアダムが罪を犯した後に罪によって死が世界の中に入ったその後に与えられた約束が創世記の3章の15章5節にあるわけです。で、それが、私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これが、私は人を救うよという一番初めのメッセージだったわけです。蛇がエバを騙して、 そしてアダムに罪を犯させたわけです。その蛇の子孫を、の頭を砕く人物を女の子孫として与えるよと。で、その蛇は彼のかかとを掴むけれども、頭を砕くよと。そのことによって蛇の仕業、神と人を、この切り離したという、その仕業を打ち滅ぼすよと。つまり救いを与えるということです。ですね。で、これを、女の子孫という言葉を神が言われたわけなんですね。で、それ以降、神様の救い主は、神のキリストは、子孫によって与えられるんだという期待感、待望が起こったわけなんです。早速、エヴァがカインを産みました。ですね。そしてカインを産んだときに私は主を得たという訳もできるような発言をしているんです。つまりメシアを私は得たんだ。自分の個人的な生活にそのまま当てはめて、その女というのは私のことだよということを当てはめて、カインが救いを与えると思ったんですが、その正反対のことが起こったわけですね。今はですね、創世記の4章のところ今話していますけれども、弟のアベルが信仰によって神に生贄を捧げた、そのことを妬んで、そして彼はアベルを殺したわけなんです。そしてカインが残ったんですが、カインの子孫はノアの時代においてはもうすでに暴虐に満ちていたと言われる、そのような悪の中に傾いている世代となっていったんですね。けれども神様は再び子孫を与えられて、それがアダムとエバの間に節を与えられたわけです。そして創世記の5章においてその子孫がノアであることがわかります。そしてノアの父親が、このメレクという人が、この子は慰めを与えてくれるだろう、その地は呪われたけれども慰めを与える、つまりやはり メレクも息子に対してのメシア期待を持っていたわけなんです。そしてノアによって確かに洪水から救い出されましたが、彼はキリストではなかった。息子がいて、セム、ハム、ヤペテ、ところがその子孫が、よろしいですか、バベルの塔を建てたわけなんです。そこで神は言葉をバラバラにされたわけなんですね。それによって彼らは地上に散らされていきました。言葉の、いろいろな言葉が生じ、そしてその言葉に従って民族が生じてきたんですね。初めは一つの民だけだったんです。当然ながら。初めは一つのファミリーだけだったんです。それから民族が生じてきたわけなんです。ですか。で、そのバベル、シヌアルという地なんですけども、そこにはウルという町がありました。そして、そのセムからの子孫で、テラという人がいたんですけれども、そのテラは、月を拝んでいました。でそれで、そこに住んでいたテラの子アブラムに対して神様が言われたのが、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいと命じられたわけです。天と地をお作りになった神が、そのバベルの塔で始まった偶像礼拝から出てき、そして誠の神を崇めるその人をですね、作る人だけではなく、その民族そのものを作っていくということを神様がお考えになって、それがイスラエルになるわけなんです。ですから人間は失敗の連続でした。エヴァが罪を犯したことによって、子孫によってメシアを与えると神が言われ、 けれども今度はですね、言葉をバラバラにされたことによって民族に分かれてしまったけれども、神は今度は民族を作られることによって、そしてアブラハムに対して主は地上のすべての民族はあなたによって祝福される、民族の単位の中で主はアブラハムをご自身の民の父祖とし、そしてそのイスラエルの子孫からキリストをもたらすという計画をお立てになったわけなんです。日本民族にも福音が伝えられています。民族という単位で私たちは動いていかなければいけない。つまり福音宣教が今現在も行われ、それが進行中なわけなんですね。そしてアブラムが呼ばれたところというのは、カナン人が住んでいたところです。で、ウルのところにはこのユーフラテス川が流れていました。そして彼はそこを越えていったわけなんですね。それで越えるという意味のエブルからこのヘブル人という派生がされていき、ヘブル人はもともとは偶像のいるところからこの出てって神を求めていくという明確な改心の民であるということをはっきりと表しているわけなんです。そして神は、神様の支配ではなく自分たちの人間の支配ですね。バベルの塔がありました。そこには大きな町が建てられてですね、ニムロデという人がそこに建て始めたわけですよね。神に反抗する町を建てたわけなんです。都を建てたわけなんです。それに対抗する形で私は私の都を作るんだということを決められて、それがカナン人の地にある、その後にイスラエルになるエルサレム、その意味は神の平和という意味であります。ゆえにこれが創世記の初めに書いてありますよね。終わりになんて書いてありますか。黙示録にはイエス様が再び来られる直前、19章に書いてます。イエス様が地上に戻って来られる直前に17章と18章があって、そこはバビロンが書いてあるんですよ。そのバベルのですね、バベルのことですよ。バビロンですよ。それを滅んだ後にキリストが来られて、キリストが来られて1000年後に、キリストが来られて、そしてそこにエルサレムからイエス様が支配をされて、1000年後には今度は新しいエルサレム、神の都が建てられるんだというシナリオになっているわけなんですね。で、それでアブラハムがいかに重要な人物かということがこれで分かったかと思います。アブラハムの子孫によってキリストを生み出すんだということのみならず、アブラハムの生涯そのものから私たちは信仰の骨格を学ぶことができるわけです。それが神の恵みによって信仰によってのみ生きるということです。ぜひアブラハムの生涯を読んでください。彼は優れた人物ではないことは明らかなんです。けれども失敗だらけの彼なんですけれども、主に呼び出された時に、召された時にそのまま応答してついてった。ゆえに神様はその信仰のゆえに彼を祝福すると定められたんです。それで、ただ信じたということだけで彼を義と認め、失敗しても神様は祝福を絶やすことがなく、ご存知ですか？彼は自分のサラを妹だと言って嘘をついたにもかかわらず、彼に罰が与えられず、むしろエジプトではパロに対して、そしてアビメレクに対してはですね、ペリシテ人のアビメレクに対してはアビメレクの方に罰が与えられてですね、罰というか、そうですね、うん、そうですね、災いが与えられてですね、ちょっと待って、それおかしいじゃない。けれどもアブラハムはそれを通してむしろ神を恐れることを学びました。神の祝福というのはこんなにも偉大なのか、恵みというのはこんなにも偉大なのか、 恵みを知るとですね、人間が何ですか、何でもやっていいっていうふうですね、豊穣になるというふうに考えている人はですね、恵みが分かってないです。本当に恵みをいただいた人はですね、あまりにも恐れ多くてですね、神様を信頼せざるを得ない。そして自分の罪を捨てざるを得ない悔い改めへと導かれます。そして、その神の真実を学んでった彼は最後に、イサクを捧げなさいと命じられるんですが、神様は、それはキリストをご自身が捧げる。愛する一人子イサク、愛する一人子キリスト、イエス様を捧げることを表すために、同じ神殿が後に建てられる。ダビデの子ですね、ソロモンがですね、建てる、その神殿が建てられる、モリア山において、そのことを指したわけですね。そしてそれがキリストが十字架につけられるところでもあるわけなんです。ですか？つまりキリストが生涯の中に現れてくるんだよ。本人は分かってないですよ。従順に従ってるだけです。神を恐れて理由が分からないけども従ってるだけです。私たちも同じです。理由が分からないけれども、今なんでこうなってるのか、でも神がこう言われてるからといって従っているところには必ずキリストが皆さんを通して現れま す, ですから、このようにして今大まかなアブラハムの生涯についてお話をしましたが、アブラハムが生きているときに神はすでに彼の子孫がエジプトに下って試練の時代に入っていくということを前もってお伝えになりました。ですからアブラハムに約束された約束の地というのはずっと後になって実現していくんだよ。でもエジプトにおいて暗黒時代を過ごすんだよということを神様は予告されて、アブラハムの孫イサクの子ですね、ヤコブの時にヤコブがエジプトに下ったわけですね。そしてヤコブが死ぬ直前に遺言かつ予言を与えたんです。でそれが12の息子に対して、それ創世記のですね、49章に書いてありますけれども、12の息子に対して、後のこと、終わりの日に、起こることということで、それぞれに予言を与えたわけなんです。で、その中の4番目の息子であるユダに対して、神はこのように言われました。49章の9節から10節ですけれども、ユダは獅子の子。我が子よ、あなたは獲物によって成長する。おじしのようにまためじしのように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。このようにして、王が彼から出るということを神は約束されたんです。そして統治者の末が、それあってですね、白が来るまでなんだと。白というのはこれはメシアのこと、キリストのことですね。そして国々の民は彼に従うと。先ほど見てください。あなたによって全ての民族が祝福されるというのと同じように、国々の民が今度は王に従うんだよと。神様は明確に子孫という約束のみならず、今度は王が現れるんだよと。そのキリストというのは王なんだよということを、ここで明確に表してくださったわけなんです。神は救いの技を行われるときに、キリストを王とする、神の国の中に入れるということによって私たちをお救いになるということがここではっきりとしています。まず心の中でキリストを王として受け入れていかなければならないわけなんです。自分の人生、自分の生活の王とし、この方を崇める礼拝者となることが私たちの救われた目的なんですね。ですか？救われた。何から？罪から救われました。けれども、何のために、 礼拝するためです。そしてユダに対して神様がこのように大きな約束を与えられたんですけれども、今度はヨセフに対しても神様は豊かな祝福の約束を与えておられます。49章の25節と26節で、あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上よりの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、乳房と胎の祝福、あなたの父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みまで及ぶ。これがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちが選び出された者の頭上にあるように。ということで、このヨセフからエフライムとマナセが現れますけれども、エフライムが、ですね、イスラエルの、北のイスラエルのですね、代表的な部族となっていきます。南はユダ部族が最も強い部族であり、全体の中でも最も人数も多く力のある部族となっていきますけれども、北はエフライムがその豊かさの中にあって、代表的なものとなっていくわけなんですね。そしてモーセがイスラエルの民を率いてですね、約束の地に後継者であるヨシュアによって入って、そして約束の地の中にイスラエルが入った後の、そのヨシュアが死んだ後の時代が史記の中に書いてあるわけなんです。史記の一章を見ていくと、まずユダ族に対して神は残っているカナン人を攻め取りなさいという命令を与えています。3節を見ると書いてあります。3節以降ですね。そして今度は22節にはヨセフの一族と書いてあります。エフライム、そしてマナセです。ところがユダ族に対して、ユダ族もそうなんですが、このヨセフの一族もそうなんですけれども、彼らはそこにいる先住民を根絶やしにすることはなく、残しておき、ただ奴隷として服させたということしか行っていなかったわけなんです。故にどうなったかというと、カナン人が持っていた偶像に影響されて、自分自身がその偶像を拝むようになり、そして神、そしてその周辺の住民の方が強くなっていき、イスラエルがむしろその周囲の敵に虐げられることになっていくわけなんです。で、シシというのはですね、救助者というふうに考えていいですね。英語で言うとジャッジズで、ジャッジっていうと裁判官、裁き人とありますけども、聖書で使われている裁き人っていうのはですね、裁くっていうのはですね、いろんな意味があってですね、いわゆる裁判官で意味のこの裁くの意味のこの獅子ではないんですね。むしろ、これは軍事的な指導者です。その圧迫されているイスラエルの民を軍事的に解放していく、救い出していくという救助者になっていくわけなんですね。そして、その獅子によってイスラエルは立ち返るわけなんですけど、また偶像に陥って、という繰り返しを行い、獅子でさえもが、例えばギデオンは晩年に偶像を拝みました。そしてエフタという人は娘を全所の生贄として捧げました。サムソンはナジル人として生まれたにもかかわらず、ことごとくその誓いを破って、女によって滅ぼされたわけなんです。こういう獅子の時代が、混沌とした時代があるわけなんです。で、獅子記は後書きがあるんです。長い後書きです。16章までが獅子の時代の話なんです。けれども、その時代の中に起こった後書きを17章以降に記しているんです。で、それが、そこの17章から最後までの中に2つの逸話が書いてあるんですが、主題があります。17章の6節。イスラエルには王がなく、メイメイが自分の目に正しいと見えることを 行っていた。で、この言い回しが何度となく出てきて、四世紀の最後にですね、21章の25節にも、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたということなんです。ですか。めいめいが正しいことを行っていたという言い回しって非常にタイムリーですね。私たちの時代に非常に合っている言葉であります。絶対の真理があると言えば、あなたは原理主義者だと咎めるわけなんです。で、こういう話があります。これ実際かどうかわかんない。多分、ね、本当のことだと思うんですが、アメリカかどっかでしょうね。大学の教授が、そういう絶対的な基準というものはない。それぞれの心の中で正しいと思っていることが正しいのだと。相対主義、相対的なことを言ってるんですね。で、それでですね、学生が立ち上がり、教団にまで行き、その教授が持っているノートをビリビリと破り、その教授をビンタしました。教授は怒りました。なんだそれは!言ったんです。正しいことって自分のうちにしかないって言ったじゃないですか。誰だってビンタして教授のあれは破ったら悪いって分かってますよ。でも教授はそれ否定したんですよね。そうですよね。それぞれに正しいものがある。これが混沌を招いてるわけなんです。で、もう一つの言葉がありました。ここで、イスラエルには王がなかったのでめいめいがと言ってるんですよ。つまり、この四世紀は明確にダビデが現れる。そしてもっと遡るとユダから王が現れる。もっと遡るとそれがキリストであるということを予期しながらですね、その言葉を言ってるんです。王がいなければ、その法を与える法律って言ったらいいんでしょうかね、その統治を与える王がいなければ、そしてそれはもちろん神の国の王でありますけれども、がおられなければ、めいめいが正しいことを行っているんだ。ゆえに神様はご自分の国の、ご自分の国を表す国をですね、ダビデを通してお作りになりたいと願ったんです。これが、ダビデの子と言われるゆえんなんです。理由なんですね。で、ここの四世紀の話、17章以降には2つの逸話があると言いましたけれども、そのめいめいが自分のことを行っていたわけなんですが、もう一つの重要な人物がいます。それはサウルという人です。ですね。サウルも王だったんですね。むしろ彼が初めに王として選ばれたんです。けれども、まるっきり質が違います。それは人が選んだ王なんです。人が要求したから神がやむを得ず許容して与えられた王なんですね。けれども彼は神に退けられました。彼自身が神に不従順だったから。でも神はダビデを選ばれたんです。人が選んだサウルと神が選んだダビデの違いなんです。こことっても大事ですよ。いいですか。私たちが選んだ人物というのは私たちの意思を表しています。 私たちがまずスタートなんです。けれども、その行き着くところは、サウルの国なんですよ。けれども、神様はダビデを選びました。ですか。ダビデが行ったということは非常に得意です。人間の王では考えられないことをやったんです。彼が統一された王に就いた時に初めに行ったことを知ってますか？神の箱を運んだんですよ。そして彼は裸というふうに書いてありますけど、実際は裸じゃないんですよね。そのほら、王服を脱いだという意味で裸なんです。平民と同じところに立ち、そして踊りながら神を賛美し、契約の箱が天幕の中に安置され、そこにはモーセに神が命じられたような、この何重にもなっている幕もなくですね。皆が一緒に神を礼拝する。そして彼はですね、晩年には何をしたかと言ったら、レビ人に対して命令を出し、一日中、夜、朝、昼、ずっと24時間礼拝をしなさい。そして門番をしなさい。こう言って、礼拝をさせることを彼は命じたわけなんです。こんな王様が、どこにいますか？どこにいますか？人間の王で。彼は、単なる王じゃないんですよ。彼は、キリストを表す方だったんです。彼は、神の国を導く。神の国に人々を、民を導く人物だったんです。そして、そのまま延長して私たちが、黙示録を読んだらどうなりますか？天は、神の、神への礼拝なんですよ。賛美なんですよ。そして、エルサレムにおいては、門があってですね。そうですね。神に仕えている姿です。で、これを表す人物だったわけなんですね。で、その人間が選ぶサウルが、出身地がどこかというと、ベニヤミンのギブアというところなんです。ですか？そして、ダビデは先ほど話しましたように、ユダ族のベツレヘムなんです。で、この四詩記の17章以降に、この二つの地域、また先ほどエフライムの話をしました。ユダカになると。で、そのエフライムは第一サムエル記の一章の一節で、エフライムの山地に、その城があって、そこに幕屋が安置されていて、そこに礼拝しに行くっていうのが書いてあるんですね。これがみんな出てくるんですよ。で、レビ人の話もさっきしましたが、ですね。レビ人に奉仕をする。レビ人もこの登場していきます。ですか？二つの話があって、一つ目はですね、そのエフライムの山地にいるミカという人がですね、これ変な話なんですけれどもいいですか？聞いてください。ちゃんと聞いてくださいよ。ミカという人がですね、お母さんから銀を盗んだんですね。で、それでお母さんがですね、なんだこれっていうふうにですね、言ってるのを聞いてですね、ごめんなさい、私はこれを盗みましたと言って、それお母さんが喜んで、主は褒めべきかなと言ってですね、で、それを一部を使って銀の偶像を作ったんですよ。そしてですね、今度はですね、ユダのベツレヘムからですね、出てきたレビ人がエフライムの方に来てですね、そして、ミカがですね、お雇い、祭司を得たということで、その、レビ人をですね、ミカの、なんですか、専属、祭司にしたわけなんです。わけわかんないですよね。自分の目に照らしていくとお命名を行っていたんですよ。で、今度はですね、これ、断族がいた。断族はですね、この、ベツレヘムじゃなくて、ベニヤ民族のこっちの方ですね、地中海側のですね、このちょっと南の方に割り当て地が与えられた、そこにペリシ人がいてですね、全部取ることができずにですね、土地が少なかった。だから、違う土地を探しに行こうとして、その、上の方に行ったんですね。そして、イスラエルの一番北のところ、ライシュっていうところがあって、そこに行ってですね、そこ攻め取るんですけれども、で、そこに行くときに、そのミカのところに行ってですね、その偶像を取ってですね、そしてその祭司もですね、奪い取っちゃったんですよ。で、祭司はですね、お前一人のね、祭司よりも一つの部族の祭司の方がいいだろうって言って、そして、やったぜって言ってですね、その一緒に行っちゃったという話が 書いてあるんですね。で、興味深いのはですね、この話が終わるときにですね、この18章の最後なんですけれども、31節、こうして神の宮が城にあった間中、彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てたと。ね。城の中、城にあった間中、ミカに作った彫像を自分のために建てた。という、めちゃくちゃな話が書いてます。で、19章以降はですね、もっとすごい話が書いてます。で、ここでは、エフライムの山地の奥に、滞在しているレビ人がまた同じようにいるんですけれども、奥さんが、奥さんというか、このね、そばめですね。そばめが、ベツレヘムでなんですよ。で、旦那さんが嫌になってです。旦那さんというか、その相手が嫌になってですね、お父さんとこ戻っちゃった。そして、彼は戻ってってですね、そしてお父さんにこの、また引き取りに来ましたと言ってですね、そして戻ってた。夜になっちゃった。ですね。で、エルサレムのところは、この、当時はエブス人が住んでたんですけど、この違法人のところには止まらないと言って、もっと上に行くと、そこはベニヤミンのところに行くんですよ。で、ベニヤミンの、そして、このギブアンのところに来たんですけれども、誰も止めてくれるものがない。これすごいね、当時はとんでもな話ですね。とんでもな話ですね。旅人はもてなさなければいけないっていうのが昔は、絶対的な習慣だったのに、それさえもないっていうのは、かなり堕落してます。ですか？それだけでも。でもその一人でいた時にですね、エフライムの方からたまたまやってきて、そこに、まあ、一時滞在している老人がいてですね、ここにいてはいけませんと、こう言ったんです。なんとなく変な、悪い予感がしますね。ソドムの時もですね、ここにいてはいけないって話があったじゃないですか。で、そして、向かい、その二人をですね、この止めさせたらですね、なんと ベニヤミンの者たちがやってきてですね、叩いてですね、その男を出せ！俺たちはその男を知りたいんだ。男を集団レイプしようとしているわけです。ソドムで起こったことと同じこと。で、なんと、あの時、ソドムの時は何ですか？ロトがですね、出そうとしたんですよ。娘を出そうとしたんですよ。それもとんでもない話なんですけれども、その旅人を守らなきゃいけないっていうですね、ところから極端になってですね、その娘を出すっていう話。で、その時はね、ほら、密会がこの密節を食らわしたから助かったんですけれども、ここでは実際に出しちゃったんですよね。そして、そのそばめの人が、一晩中療熟された挙句、彼女は、敷居のところに手をかけたままですね、死んだわけですね。そして、なんと、そのレビ人がですね、はい、起きなさい、立ちなさいってこう言ったんですね。なんだかとんでもない話なんですけども、でも死んでいるのを認めて、彼は、エフライムに戻った後にですね、ジョッキン、その死体を12に切り分けて、そして部族に送ったんです、各部族。それで、20章以降に書いてあるのは、イスラエル・ベニヤミン内乱です。ですね。イスラエルが憤慨しました。全部の、ベニヤミンを除く全部の部族が憤慨したわけです。それで、そのならず者を出せと。殺すからと、死刑にするからと言ったんだけども、出すどころか彼らは、戦いを仕掛けてきたんですね。で、ベニヤミンのが圧倒的に人数は少ないんですけれども、なんと1回目2回目戦った時に、相手はものすごいですね、この、ものすごい精鋭部隊ですね、倒されていくんですよ。その殺された人数っていうのもすごい人数で、数万人単位ですね。2万2000人が最初殺されて、1万8000人が殺されたんです。それで、三度目には今度は、ベニヤミンをおびき寄せ作戦したんですね。ちょうど愛を攻略するときにヨシュアがですね、同じことをしたんです。そしたら今度は1万8千人のベニヤミンが死にました。残るは600人しかいなくなった。自分たちが殺したくせに、嘆いたんですね。これではベニヤミン部族そのものが、存亡が危ぶまれると。どうしようかと。けれども、ベニヤミンに、そしてですね、苦肉の策を二つ考えたんですね。一つは何かというと、戦う時にですね、この召集かかったように来なかった者は殺されるというですね、ことを言ったんですね。言ってた、誓いを立ったんです。そしたらですね、このヨルダン川の、ちょっと東側にある、ヤコブが、この、 ヤボクの川を渡ったのは近くにですね、ヤベシュ・ギルアデという町がある。そこの町の人は、来なかった。そこで虐殺しに行ったんですよ。処女を除いて虐殺したんです。処女を除いて虐殺した、その処女400人いたんですが、その娘たちを、ベニヤミンの400人に当てがったんです。200人足りない。どうしようかと。今度さっき言った、シロの町。そこで主の祭りの時に女たち、娘たちが踊りに来るということをですね、やっていたから、そこで、ベニヤミン200人が待ち伏せして、略奪していくわけですよ。そしてお父さん怒りますよね、当然。何ですか、これは、ね、あなた方が娘を与えませんでしたよね、ってこう言ったんです。言ってる意味わかりますか？娘を父が与えたら、ベニヤミンに罪に問われるわけですよ。けれども、奪い取られたら罪には問われないですね。仕方がなかったね、と。という、まあ、表向きですね。そのようにさせるような形で、まあ、誓いを、なんていうのか、守ったというね。そういうことをしてですね、ようやく、ベニヤミンが保ったわけなんです。思い出してください。サウルはどこ出身ですか？ベニヤミン族で、どこの町ですか？ギブアですよ。そして、サウルが初めに戦ったのは、ヤベシュ・ギルアデの人が、この敵によってですね、滅ぼされそうになった時にですね、彼は実は、ヤベシュ・ギルアデの人には、もちろん自分の、あれですよ、先祖っていうか、まあそのお父さん、その出身ですよね、一部は。ですからまあ本当にそういう情もあったことでしょうし。ということなんですね。ですか？そして、大丈夫ですね。まだ時間ありますね。ルツキに行くんですよ。で、もともとは実はルツキというのは、後書きの三つ目だったそうです。四式の。だから、一章の一節を見ると、裁きつかさが治めていた頃とあります。でこれが四子だ。四子のことですよ。治めていた。で、今度は、ベツレヘムに話が戻るわけですよね。ベツレヘムでエリメレクという人がいて、そしてナオミという奥さんがいて、飢饉があったのでモアブに行った。視界の東側にあります。けれども、そこでお父さんがそのエリメレク自身が死に、そして息子は嫁をもらった後に、二人とも死んでしまった。で、残されたナオミと、そして嫁二人、オルパとルツがいたわけなんです。で、オルパは、このナオミの説得によって、モアブのお父さんお母さんのところに戻っていった。でベツレムはですね、危機がなくなったって話を聞いたのでですね、もう帰りなさいと言ったんですけども、ルツは言うことを聞かず、なんて言ったかというと、一章の16節で、あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところにも私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。モアブ人でありながら自分の民を捨てて、自分の神をイスラエルの神にするという決断をしたんですね。これはちょうどアブラハムがですね、ウルの町からですね、このカナン人に行くと同じようなですね、ものすごい大きな決断であります。そしてエリメレクの親戚のボアズの畑でたまたまですよ。たまたま落ち穂拾いをしていた。で、ボアズが、よくしてあげてですね、そしてナオミが彼の妻になりなさいということで、プロポーズをしに行って、ボアズは心よく受け入れて、そして何をしたかと言ったら、エリメレクの土地を買い戻したんです。買い戻した。売られていたものを買い戻したわけです。それによってエリメレクの名を残したわけなんです。そして、今度はもう一つ立法があります。長男が死ねばですね、この次男が、この受け継がなければいけないと。ということで、親戚であるボアズは、やもめである、未亡人であるルツも自分の妻にしていくということを行ったわけなんです。で、この、買い戻しというのが、あがないであって、聖書の中には、イエス様が言われた、畑の中に、 宝物があったら、それを宝物が欲しいから、全財産を売り払って、その畑全部を買い、そしてその宝物を得ると。ルツの話に当てはめるならば、ルツが欲しいから、その畑、エルメリクの畑を買い取ったんだよ。イエス様と教会に当てはめるならば、教会を自分のものにしたいから。教会を自分の妻にしたいから。キリストと私たちを結びつけたいから。ですね。キリストをこの世に送ってくださる。そして、キリストによってこの全世界が贖われる日が来るんだよ。それがイエス様が再び戻って来られる神の国ができる時なんだよ。ということなんですが、4章の最後に18節をご覧ください。ペレツというのはユダの息子です。ですか？ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダム、アミナダムの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアーズ、ボアーズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデであるということで、再びサウルのベニヤミンの背景とベツレヘムの背景を対比させているわけなんです。このような形でお膳立てを神様が、ダビデが現れるお膳立てを神様がここまで持って来られたわけなんですね。これからがこの混沌としてた、自分の目に正しいことを行っていたイスラエルを霊的復興させる時代が始まっていくわけです。その舞台が先ほども何度も出てきたそのエフライムの産地なんですね。そしてそこに一つの家庭がですね、エルカナの家庭がこの3節を見ると、シロに登って万軍の主を礼拝するというところに行き、で、このエルカナは祭司なんですよ。祭司の家系なんですよ。ですね。で、この、彼らから生まれた子ですね、サムエルが小さな時から、この祭司の子としてですね、そこで、ナジル人でもありますね、ずっと仕えていくことによって、霊的復興を実現させていくようになります。ですか？という流れに、まあ、なって、行くわけなんですけれども、ですから、私たちはですね、クリスマスが近づいておりますけれども、クリスマスっていうのは一体何なのか、まあ、いろんな意味がありますよね。その一つが礼拝です。礼拝です。キリストが王であることを礼拝することです。先ほど でそう言うとですね、あんまりインパクトないかもしれない。でも今学んできたの分かってますよ。もう分かりましたよね。めいめいが正しいことを行っていた。イスラエルに王がなかったから。私たちもめいめいが正しいことを行っている社会に生きています。混沌としています。だからいろんな問題が起こっています。けれども、王なるキリストが私たちのところに来てくださったんだよ。マリアに対してガブリエルがこう言いました。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。終わることのない国。これをキリストが王となって、与えてくださるという約束であります。ですね。で、どうかこのクリスマスの時期を、この神の国が来るんだ。そして私はすべてイエス様に自分の全部を捧げて、ひれ伏して生きていくことなんだ。じゃあひれ伏すってどういうことなのか。これをですね、これからダビデの生涯を通して学んでいきたいと思います。彼自身がですね、礼拝者でした。彼自身が、なんて言ったらいいでしょうかね。私はなんでダビデが好きかって言ったら、惚れてるって話を僕言ったんですね。ヨナタンも惚れたんですよね。彼はですね、どんな小さなことも全部神から来たんだ。神の主権。神が王なんだ。これを認めていた人です。その心がなんと麗しいか。 ですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にこれからダビデの生涯を学ぶことができ本当にワクワクします。神様、どうか私たちここにいる兄弟姉妹一人一人にあなたの御霊の祝福を与えてくださって、そして本当に私たちがこのダビデと同じように、そしてまた私たちこの生きているこの自分の目で正しいことを行っているようなこの時代の中で、イスラエルの王としてのキリストを崇めていくことができますよう、どうか助けてください。お願いいたします。私たちが本当に全てのことを心を注ぎ出して、もう全部を神様にこの捧げ切るこの時期を過ごすことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。